四季故事等よ高浜虚子1松山城の北に源平城がある。ある夏の夕、そこへ行って当時中学生であったヨラがバッチングをやっていると、そこへぞろぞろと東京帰りの四六人の書生がやってきた。ヨラも裾を短くし腰に手ぬぐいを挟んで一発書生さんのつもりでいたのであったが、その人々は本場仕込みのつるつる点で、すねの露出し具合もいなせなり、腰に挟んだ手ぬぐいも赤い色のにじんだタオルなどであることが、まず人目をそばだたしめるのであった。
おい、ちょっとおかしいの。
と、そのうちで、ことに、ふくらはぎの露出したのが、我らに、バットとボールの借用を申し込んだ。我らは、本場仕込みのバッチングを拝見することを、無常の光栄として、早速それを手渡しすると、我らからそれを受け取った、そのふくらはぎの露出した人は、それを、他の一人の人の前に持って行った。その人の風采は、他の諸君と違って、着物など、あまりつるつる点でなく、へこ帯をゆるく巻き帯にし、この暑い夏であるにかかわらず、なお手首をボタンで留めるようになっているシャツを着、平べったいまな板のような下駄を履き、他の東京仕込みの人々に比べ、あまり田舎者の尊敬に値せぬような風采であったが、しかも自らこの一団の中心人物であるごとく、はじめはそのままで軽くバッチングを始めた。先のつるつる点をはじめ、他の諸君は皆数十件後さじりをして争ってそのボールを受け取るのであった。そのバッチングはなかなか確かで、その人もしまいには人への肌を脱いでシャツ一枚になり、鋭いボールを飛ばすようになった。そのうち一度ボールはその人の手元を外れて、ちょうど世の立っている前に転げてきたことがあった。世はそのボールを拾ってその人に投げた。その人は失敬と軽く言って、世からその玉を受け取った。この失敬という一語はなんとなく人の心を引きつけるような声であった。やがてその人々は一同に笑い狂じながら源平城を横切って道後の温泉の方へ行ってしまった。このバッターが正岡式その人であったことが後になって分かった。それから何年後のことであったか覚えぬが、世は中学を卒業する1年半ばかり前、ふと国民の友が初めて書き付録を出して、露伴の一貢献微妙祭の胡蝶春の矢の蔡君、鴎外の舞姫、試験の大統合公開日記を載せたのを見て、初めて自分も小説家になろうと志し、やがて早稲田文学、しがらみ雑誌等の愛読者となった。それから同級の親友、川東平五郎君にこのことを話すと、彼もまた同じ傾向を持っているとのことで、それ以後2人は互いに相寄るようになった。それから川東君は同郷の先輩で文学に志しつつある人に正岡式なる春才があって、彼はすでに文通を試みつつあるということを話したので、世も道君を介して一生をしっかり呈した。どんなことを書いてやったか覚えぬが、とにかく自分も文学をもって立とうと思うから 教えを請いたいと言ってやった。それに対する式故事の返書は容姿で心を系統せしめるほど美しい文字で立派な文章であった。これから川東君と与党は争って故事に文通し、しきりに文学上の難問を提出した。故事は常にそれに対して反復丁寧なる返書をくれた。それは巻紙のこともあったが、多くは半紙もしくは形紙を一つずりにし、切手を2枚以上貼ったほどの分量のものであった。式故事は手紙の端にいつも北句を書いてよこし、時にはよらに批評を求めた。よらは志が小説にあるのであるから、さらにこの北句なるものに重きを置くことができなかった。しかも近松をもって日本唯一の文豪なりと早稲田文学より教えられていたのが、故事によってさらにより以上の文豪に才覚なるもののあることが紹介されて以来、我らは北句を習熟することが文章上達の象形なりと知り、その後やや心を止めて吟味するようになった。2、世は一本のからかさを思い出す。それはどうしたのかはっきりわからぬが、とにかく新藤巌君が届けてくれたのだ。新藤巌君というのは中学の同級生であった。確か世が式故事の家を訪問して忘れて帰った傘を巌君が届けてくれたのかと覚えている。その頃式故事は夏休みで帰省していたのである。それからまたこういうことを覚えている。一人の大学の制服をつけた紳士的態度の人が洋服の膝を折って座っている。その前に式故事も世も座っている。表には中の川が流れている。これは故事の家の光景で、その大学の制服を着ている人は夏目漱石君であった。何でもごちそうには松山寿司があったかと思う。視線に句を書いたのが席上に散らかっていたようにも思う。三つの生けすで故事と碧梧桐君と三人で飯を食うた。その時故事は鉢の水に浮かせてあった午後糖の桃のむいたのをつまみ出してはくいくいした。その帰りであった。空には月があった。満月ではなくて欠けた月であった。縄手の松が黒かった。もうその頃汽車はあったが、三人はわざと一里半の夜道を歩いて松山に帰った。それは、歩いて帰ろうや、という故事の動機によったものであった。その帰りに連句を作った。与党碧梧桐君とは、連句というものがどんなものか、それさえ知らなかったのを、故事はいちいち教えながら作るのであった。何でも松山に帰り着くまでに、表ロックができぬかであった。そうして2、3日経って、故事はそれを訂正して、清書したものをよらに見せた。もし今、脱祭証句、旧式案を探したら、その草稿を見出すのに難しくはあるまい。故事はいかなる場合に言い捨てた句でも、必ずそれを書き留めておくことを忘れなかったのである。こういうこともあった。海中に松の生えた岩が突出している。
おい、登ろう、登ろう、
と、新野見飛風君が言う。登ろう、テレペンがたくさんあるよ、と言ったのが式故事である。 船が揺れている。二人の登った後の船中に取り残されたのは碧梧桐君と与斗であった。まもなく碧梧桐君もその岩に駆き登ってしまって、最後には与斗一人取り残された。飛風君はその頃肺を病んでいた。確かこの時であったと思う。飛風君がカッと吐くと、鮮やかな赤い血の縄のように絡まった痰が波の上に浮いたのは、
おいおい、少し大事にしないといけないよ、
と四季小児は注意するように言った。
ほほほほ、
と飛風君は悲痛なような声を出して笑い、
おい、のぼさん、泳ごうよ。
乱暴しちゃいけないよ、
四季小児は重ねて言う。
構うものか。血ぐらいがなんぞな。どうせ死ぬのじゃがな、
と飛風君は言う。小児の病好みを知っている人は、小児はあまり運動などはしなかった人のように思うであろうが、あれでなかなか、そうでもなかったらしい。ベースボールなどは第一高等学校のチャンピオンであったとかいうことだ。孤児の肺を病んだのは与の面会する 2,3 年前のことであったので、与の会った頃はもう一度可決した後であったけれども、なお相当に番犬があった。この時も確か牢を漕いだかと思う。ただ、飛風君ほどやけではなかった。飛風君の方が、孤児より3、4年後に発病したらしかったが、そのやけのために、飛風君の方が先に死んだ。孤児は、やけを起こすような人ではなかった。同勢3、4人で、1個のスイカを買って、石手川へ涼みに行き、孤児は、ある石垣の上に投げつけて、それを割り、その破片を
ヒヒヒヒ
と嬉しそうに笑いながら拾って食ったこともあった。今の代議士、竹市倉田君の尊敬を問うたことも覚えている。その同勢は、四季、河川、碧梧桐の三君と与斗であったかと思う。河川君というのは、碧梧桐君の霊系である。これらは孤児が大学在学中、2、3度、松山に帰省した間の偏偏たる記憶である。3. 孤児の帰省中に、もう一つ、こういうことがあったのを思い出した。夜は2階の6畳に寝転んで、暑い西日を避けながら、近松世話浄瑠璃や、しがらみ雑誌や早稲田文学や才覚物などを乱読しているところに、案内も何もなく段梯子からにょきっと頭を出したのは孤児であった。上に登ってくるのを見ると、袴を履いていて風呂敷包みを脇に抱えている。孤児が袴を履いているのは珍しいので、
どうしたのぞ
と聞くと、
キアス慎太郎はお前嫉妬以上が、あの男から講演を頼まれたので今それをやってきたところよ。
そうかな、何を講演をしたのぞ。
文章談をしたのよ、
とそれから間もなくその風呂敷包みを開いて一つの書物を取り出してみせたのは、波六の出世小説三日月であった。それから、
内容は俗なものだけれど文章は引き締まっていてなかなかうまいところがあるぞな、
と孤児は言う。
そんなにうまいのかな、露伴よりうまいのかな。
もっとも足はバカにしていて2、3日前まで読まなかったのだが、読んでみるとなかなかうまいから 今日持って行って材料にしたのよ。そりゃ内容から言ったら露伴の方がはるかに高尚だけれども、文章はところどころ露伴よりもうまいと思われるところがある。
とそれからいちいちその書物を開きながら、この句がいい、この句が力があるというようなことを説明した。今英国青年を主管している木安君はこのことを覚えているやいなや、